今日は子ども祝福礼拝ということで、第一礼拝では主法にありますように、特別賛美、聖歌隊に特別賛美をしていただいて、そして全員で賛美を、ワーシップソングの賛美をお捧げしました。第二礼拝にもお願いしておけばよかったなと今思っておりますけれども、今日は若干数子どもに該当されている方々もおられますので、少しといいますか、その子どもという要素も含めながら、今日のこの第二礼拝も進めたいと思っております。教会ニュースの方に教会ニュースの裏にですね、その歌詞が載ってるんですよね。私が今手元に教会ニュースがなかった。すいません。ここでご一緒に歌えればというふうに思います。ご存知でしょうか。私が一度歌った後に続けてください。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。ありがとうございます。一発でこんなにうまくいくとは、皆さん素晴らしい。君は愛されるために生まれたというこの曲を聖歌隊の皆さんに歌っていただいて、そして第一礼拝では全員でその後歌いました。で、今日は第一礼拝に小学科幼稚科の子どもたちもおられたので、そこで子どもたちにこの歌を捧げたいというか、お迎えしたいという意味で聖歌隊に歌っていただいたことであります。私たちの人生にとって神様に愛されているんだということを知るということは本当に大切なことであって、人生がそれで180度違ってしまうと言っても過言でないと思います。神様の愛を知らずに歩んでしまう人生と、私は神様に愛されているんだということを知って生きる人生では本当に180度違うというふうに思います。もちろん180度違っても、その中で分からなくなったり、いろいろこう私たちの揺れるところはあるかもしれませんけれども、でもいつもこの神様の愛に立ち返っていきたいなというふうに思います。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと語りかけてくださっています。私たちは愛されています。 でも愛されるという言葉はよく聞く言葉であって、特に聖書を読んでれば、まあ、具体的にどういう感じなのかなというふうに思いますけれども、気仙語の聖書だったでしょうか。この愛されるというところを大事に思うというふうに訳したそうですが、神様は私たちを大事に思っていてくださるということです。あなたは大切な人ですと神様は私たちに語りかけてくださっている。皆さんも大事に思うもの、まあ、あるいは人かもしれませんが、そういうものありますでしょうか。まあ、家族かもしれませんし、まあ、あるいは何かものかもしれません。まあ、これを私は大事にしているんだ、大切に思っているんだと。だからいつも眺めていたいというようなもの、あるいは人かもしれないし、そういう大事なものを皆さんにはありますでしょうか。まあ、それゆえにそれがもし失われたら本当に悲しい、いやむしろ怒ってしまう、まあ、そんなものです。なんと神様は私たちがそういう存在なんだというふうにおっしゃっている。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというふうにイザヤ書の43章にはあります。神様は私たちを大事に思っているんです。そして私たちが幸せになることを望んでくださっています。私たちの人生が喜びで満たされることを神様は望んでくださっています。でもなんでそうなのか。それは私たちが神様によって作られたものであるからです。神様のことされたものであるからです。創世記の2章の7節を見ますと、私たち人が作られたその記述があります。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったと書いています。まあ、いつもこの箇所を読みますと、私のイメージの中では神様が砂場のようなところで、まあ、遊んでいると言ったら変ですけれども、まさにこう人を形作っているんだなと。まあ、砂ではなくて少しもう、ね、粘土のような土だと思います。まさに土アダムですけれども、形作っているんだなと思います。今日はちょっと神様が作ったっていうことで第一礼拝こういうものが登場したんですけれども、まさにイメージとしてはこのようにして神様が形作ったんだな、そしてそれにこう命の息を吹き込まれて人は生きるものとなったんだ。この創世記2章の19節を見ますと、神である主はその土地の土であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作ってうんぬんと書いています。まあ、ここでは塵と土で言葉は違いますが、でもイメージとしては同じように神様はこの土でこの獣を形作ったんです。でもこちらは命の息が吹き込まれていなくて、人間とは決定的に違ったんです。神様は私たち人を大切に形作り、なお命の息、この霊を吹き込んで人として生かされたんです。ご自身の形として作られたんです。まあ、もちろん手足があるという意味でのご自身の形ではないんですが、性質ですから、神様にとっては、まあ、無条件でというか、まさにご自分の作品なので、これ本当に私の作品なんですけれども、愛しているんですね。大事なんです。神様は私たち一人一人を 素晴らしい作品として大事にしているんだと。これ大事にちょっとこれ1日で終わってしまうのはもったいないので牧師室に座ってもらいますけども、エペソ人への手紙を今公開しておりますけれども、まだ今度少し先になりますが、2章の10節にこういう御言葉があるんです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。まあ、私たちはこう粘土でっていうわけじゃなくて、お母さんのお腹の中でこう作られてくるわけですけれども、でもまさに実に私たちは神の作品だ。生まれてくる経緯にはいろいろあると思うけれども、しかし一人一人が神様によってその命が与えられた存在なのです。そして素晴らしい作品、あの創世記で神様はこれを見て非常に良かったと、ご自分の被造物を見て非常に良かったと。その最高峰は人間であります。ですからこれを大事に思っておられるのです。さて、お読みいただいた箇所を、改めて少し味わいたいと思っております。マルコの福音書の10章の13節からでありますけれども、イエス様に触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。この箇所はマタイの福音書にも並行記事がありまして、そこを見ますとイエスに手を置いて祈っていただくためにというふうに書いてあるので、まさにこう子供、まさに子供祝福礼拝のように牧師たちが各自お祈りしますけれども、あのイエス様に手を置いて祈ってもらおうとして、この、まあ、親御さんなのか、あるいは他の家族なのかが、人々がイエス様のところに子供たちを連れてきたのであります。ところが弟子たちは彼らを叱った。まあ、彼らはきっと連れてきたその大人の方だと思いますけれども、彼らを叱ったというんです。まあ、なんで叱ったのか、そこまで理由は書いていませんけれども、まあ、おそらく子どもたちはあまりいろんなことを考えないでいろいろこう騒いだり、そんなにお話を聞かなかったりしてたのではないかなというふうに思うんです。弟子たちとしては子供にはそんな福音なんかわからないだろうと、そんなふうに思ったんでしょうか。あるいはイエス様はこの命がけの福音宣教という働きにあるのに足手まといになる、邪魔になると思ったんでしょうか。まあ、弟子たちとしても正義感で彼らを叱ったっていうことなんです。まあ、でも本当に福音は子供には分からないということはないと思います。自分の内側の深い問題とかは確かに年を重ねて分かってくるというのはあると思いますけれども、小さな子供も本当に福音の深くを知って神様を信じる思いは素晴らしいところを何人も見せていただいています。また福音宣教におきましても、やはり子どもの力は大きいといいますか、子どもは子どもが好きで、大人が子どもを呼ぶよりも子どもが子どもを呼んでくれるということが実際に大きいと思います。いや、そうではなくて子どもが大人を呼ぶこともあります。まあ、私自身は、青年時代に少し信仰から離れるような時がありましたけれども、その時にある子どもが、私が帰ろうとすると、教会から帰ろうとすると、帰らないで、行かないで、行かないでと、それは遊んでくれるからって意味だったんですけれども、でもその行かないでっていうのがですね、すごくこうイエス様に重なるような思いで、引き止められるような思いで、心癒されたことを覚えています。子供は素晴らしい福音の使者でもあると思います。 ですからイエス様はこのことを理解しなかった弟子たちに対して憤ったというんです。そして憤って弟子たちに言われた、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔をしてはいけません、神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。弟子たちはイエス様はこのことを通しても弟子たちに教えようとしておられるのです。まずは子供たちを私のところに来させなさいと言いました。邪魔をしてはいけないというのです。この一つの御言葉に立って幼児伝道に力を入れたある教会を知っています。素晴らしいその働きをして、そして本当に地域の子どもたちを教会にお招きする、まあ、具体的には保育園だったんですけれども、素晴らしいそのことにおいて多くの幼児が福音に出会って、その後直接教会にはつながってない人はもちろん多くいるんですけれども、でも教会を知ってですね、教会が本当にその町の教会として生かされている教会に出会ったことがあります。この御言葉をテーマにしてというふうにおっしゃっていたことを、まあ、印象深く覚えています。子どもたちを私のところに来させなさいとおっしゃっていますけれども、まさに教会というのはそういうところであります。子どもたちが本当に自由に楽しく過ごすところです、まあ、真の意味での自由です。そして私たち大人も子どものような心を持ってそこで過ごせるところです。神の国はこのような者たちのものだというのです。イエス様はここでご自分のところに来られる子どもたち、そしてご自分と共に過ごそうとする子どもたち、その場面を取りながら神の国はというふうに言っています。すなわち神の国とはイエス様と共にあることを指しています。いや、むしろご自身を指しているとも言っていいと思います。神の国はご自身はこのような者たちのものなのだというふうに教えているのです。まあ、幼稚化もありますけれども、私は幼稚化はまあ礼拝に重なっているので見れないんですが、光の園というところに火曜日の午前中、顔を出しているというふうに言った方がいいかもしれません。スタッフの方がよくやってくださって、私は拝見するぐらいですけれども、でも本当に素晴らしい働きをされていて、今ですね、なかなか子どもたちの数は少ないです。というのは働いているお母さんが多いので、母と子で参加するっていうのがなかなか難しい時代になっているのがあるかなと思います。でも母と子で参加する素晴らしさが本当にあって、子どもたちがのびのびと遊べるのとともに、何よりもお母さんたちが子育てのロークを分かち合えるというですね、とても素敵なクラスがあります。まあ、そのような感じでこの神の国は教会はあるのだと思います。そして弟子たちにイエス様を教えるのです。イエス様が特に大切なことを述べられる時の常套句でありますけれども、まことにアーメンあなた方に言いますと、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言われたんです。今私たちに対しても語られていると思います。改めてなおこの神の国に生きるためにこの御言葉が語られているのです。子供のように、子供のようにってどういうことなんでしょうか。素直にっていうことなんでしょうか、まあ、そうでもない子もいるとか言ってはいけないかもしれませんけれども、まあ、なかなか子供も複雑だと思います。 いつも、まあ、いつもいつも素直純粋っていうことでもないんじゃないかなというふうにも自分の子供の頃を思ってもそう思うんですけれども、子供のようにってどういうことを言ってるんだろうか。素直だとか純粋だとかそれ以上に思うことは、子供は自分の弱さを知っていることではないだろうかと思います。まあ、ある意味では強がるところもあると思うんです。特に男の子なんかは、まあ、高学年になってくれば、自分で大丈夫だというようにして強がるかもしれません。まあ、それでもですね、どんな強がっても、あるいは中高生になったとしても、自分一人で生きていけないということを自覚している、そんな存在ではないかなと思います。そして親元にいなければ自分は生きていけない、まあ、それをわきまえているのが子供だと思います。私たちが霊的な意味で子供のようになるというのは、自分の弱さを自覚することではないだろうかと思います。そして真の親である創造主である神様のもとでこそ本当に生きられるんだということを知っている、そんな存在になることではないかと思います。まあ、この地上、この社会に生きていると強さが求められて、あるいは評価が求められて、いつもいつも戦いがあると思います。しかしそんな中で私たちの本質はどうなんだろうか。教会はむしろ子供のように弱さを認めてイエス様にすがり寄り添っていただくことを大いに受けてもらえる、受け止めてもらえるところであります。今私は、54歳になりますので、いわゆる中年期だと思いますけれども、あんまりまだ年、衰えを感じてるっていうところまでは行ってないんですけれども、まあ、でもいろんな意味でこう限界を覚えるところでもあるのかもしれません。だんだんきっと衰えてくるんだろうなというふうに、まあ、思いますというか、でも思いますとしか言えないんですけど、実感がないので、でもきっとそうなんでしょう。私たちの肉体はこうだんだん衰えていき、まあ、ある意味こう低空飛行になっていくと思うんですけれども、しかしでもそのようなことを通してむしろこう霊的には深まってくるのではないかなというふうに思います。まあ、肉体的に衰えて精神的にも少しこう弱ってくるところがあるかもしれません。でもそんなふうに年を重ねていく中で、むしろ神様のもとに行こう確かな私が存在することを知るのではないか。やがて老人になり、まあ、長生きすればたどる人も多いと思いますけれども、まあ、自分の手だけでは生活し、生きていけないというところに来る。でもそこまで、そこまでというか、そういう経過をたどる中で、むしろ私たちはキリストにあって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという御声を聞くことができる。そのために私たちのこう年を重ねて、あるいは衰えていくということがあるのではないかなというふうに思わせられることであります。ここでイエス様は子供のように神の国を受け入れるというふうにおっしゃっています。受け入れるということはどちらかというとこう差し出されているというわけです。この神様の愛は差し出されているんです。私たちはそれを受け取る、受け入れるのです。神の国の方が私たちの方に来てくださっている、まあ、言い換えればイエス様の方が私たちのところに来てくださっている。この場面でもおそらく 子供たちが連れてこられるけれども弟子たちに遮られて子供たちとまだイエス様は距離があったんではないかなと想像します。でもイエス様はそこに近づいていって身を低くしてそして子供を抱き寄せて手を置いたんではないか。手をその上に置いておられるんです。で何歳ぐらいの子供かわからないんですけれどももちろん小さい子供だったら抱っこしながら手を置けますけれどもある程度10歳ぐらいになったらなかなかこう抱っこしながら手を置けないのでおそらくイエス様の方が寄り添って低くなって手を置いたんではないかなというふうに場面を想像します。イエス様の方が私たちの方にこの愛を注いでくださって差し出してくださって私たちはそれを受け入れる受け取るのです。しかし大人になるとこの抱き寄せられることに抵抗を持つのです、まあ、霊的な意味で愛を差し出されることに抵抗を持つことがあると思います。それはつい私たちの心の中では自分が愛されて愛されるだけの存在なんだろうか愛されるに値するべきものを持っているんだろうかそんなふうにこう思ってしまうからであります。私たちの社会の中ではきっとそうなんでしょう。いつも能力を示すこと評価を受けること力があることが問われます。しかし子どもたちというのは何にも気にすることなく自分に何にも差し出せるものは逆にないのに遠慮なくこの愛を受け取るのです。神様は私たちを作ってくださったゆえに一方的な愛によって私たちを形作ってくださったゆえに私たちは愛されています。なおキリストにあってその新しい命本来の姿に整えてくださってご自身のもとに抱き寄せようとしてくださっています。この素晴らしい神様の愛を受け止める受け入れるそんな生き方をしていきたいと思います。ヘンリー・ダウエンの文章の一文を読んで終わりたいというふうに思います。こんなふうに書いています。小さな子供の何がそれほど特別なのでしょう。小さな子供は人に示せるもの、見せられるものが何もなく、自慢できるものもありません。すべての子供ができることは差し出された愛を受け取ることだけです。イエスはイエスの与える愛を私たちが受け取ることを望んでおられます。何よりも私たちがその愛を受け入れそれを楽しむことを望んでおられます。これはとても困難なことです。自分は差し出される愛に値する存在であらねばならないといつも感じてしまうからです。しかしイエスが愛を差し出すのは私たちがそれに値するからではなく私たちのどんな努力とも関係なくすでに私たちを愛することを決めておられるからです。私たちが互いに愛するのは受け入れる価値がないよう受け入れる価値がないのに与えてくださるこの初めの愛をこの初めの愛からあふれ出るものであるべきです。君は愛されるために生まれたという賛美から始まりましたけれども神の愛を受け止めるそこに行こうそんな一週間でありたいと思います。どうぞ主の前に静まり黙祷の時をひととき持ちたいと思います。